休憩前に引き続き一般質問を行います。ただいまの時間1時15分です。質問順5番1番岸野正人議員。
はい、1番岸野です。
岸野正人議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。
お聞き苦しい声で失礼いたします。編成期ではなくて国政選挙のクラブ活動による影響だと思われます。それでは事前通告に基づき質問をさせていただきます。PT 研究集会という表現だと思います。今年もご案内をいただき PTA 研究集会に伺いました。参加の保護者と教師が大変努力されての運営と拝見いたしました。子どもの成長を思い大人が考察しているわけですが、会の運営の努力にも限界があろうかと思います。むしろ参加されない保護者に関心を持ってもらい、日常を顧みて保護者と教師の潜在的な向上心を刺激するような講演なり行事なりが必要なのではないかと感じました。それなりきの講師の招聘をしたりしますと、どうしても30万円程度の費用がかかります。けれども、ここでは各校それぞれの PTA が、組織が統合されるわけですから、年に一度そのような費用をかけて、保護者が聞いてみたくなるような講演を開催し、講演室で講演などを開催し、保護者、教育関係者ともどもレベルアップを目指すべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。ごめんなさい、教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長、
教育長清水です。今年の湯沢町 PTA 研究集会は10月4日に湯沢カルチャーセンターを会場に行われました。毎年この時期に深みを絆スクール集会と合わせて開催しているものです。議員もご承知のように湯沢町 PTA 研究集会は各地区の PTA の皆さんが持ち回りで担当し、その年のテーマなどを含めて企画運営いただいているものです。ご指摘のようにいかに多くの保護者の方々から参加してもらえるかということも課題の一つであろうと思います。湯沢町教育委員会や湯沢町公民館も主催者に名前を連ねていますが、実質的な企画運営は先ほど申し上げた通りであります。そして PTA 研究集会に関わる経費は湯沢町 PTA 連絡協議会の年間事業計画の一つとして予算計上いただいているものでです。この、湯沢町 PTA 研究集会の企画運営につきましては、PTA の皆様の主体性を尊重させていただいておりますが、来年度は湯沢学園の取り組みについて、多くの町民の皆様からもご理解とご支援をいただけるような内容に変更してみたい旨のお話も伺っておりますので、引き続き可能な支援などは行ってまいりたいと考えております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、可能な支援を行ってまいりたいというふうなお答えでしたが、直接的な質問としてはもう少し予算を持って PTA が一つに統合されるんだから、教育関係者親ともどもその向上心を刺激されるような活動をしてはどうですかという質問なので、その質問の趣旨に沿ってお答えいただきたいのでもう一度お願いします。
局長。
局長清水です。この湯沢町のこの研究集会は予算7万円で今行っております。そして町 P の全体の予算は12万円でございます。そのうちの7万円を使って今行っております。で、12万円のその資金というのは、この南魚沼市と湯沢町の郡市の PTA の連絡協議会から10万円の助成金があります。そしてあと2万ちょっとが、 この町の中で各学校負担割りして今開催しております。先ほど申し上げましたように、来年度はいわゆる湯沢学園の開校前ということもありまして、町 P と、いわゆる教職員の、町県、そして教育委員会が、一体となってですね、いわゆる保護者の皆さん方から、多くの方が集まれるように、日にちなどもいわゆるウィークデーじゃなくして集まりやすい、まあ、土曜日等も今計画してですね、名称も、まあ、湯沢教育フェスティバルみたいな名称で全町民に投げかけていくというふうな方向で今動いております。その中で、町民の方が集まる、まあ、いわゆるこう全国的に有名な方で、それは呼べばその来るんでしょうけども、一過性に終わってはいけませんので、ニーズを把握しながら、もし、どうしても招聘するにあたって予算がどうしても足りないという時には、その3社で、合同で負担しながら、応えられるようないい、町県のその研究集会にしていきたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい。もともとこの1問目の質問はそう議論を深めるつもりはなかったんですが、聞いてる意味がちょっと違いまして、要するに保小中という湯沢学園ができるわけです。で、PTA としても今まで例えば小学校5つあったのが1つになるという中で、中学校が同じ場所、保育園も同じ場所、皆さんのレベルアップを図るような、子供だけでなく親のレベルアップを図るような独自の PTA 研究集会みたいなものは考えてはいかがでしょうかという意味の質問なんですが、いかがでしょう。
岸野議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。今の組織の中で、来年度までは今の組織の中でいかに、協働してできるかで、26年からは今また町 P のこの担当のところでですね、組織をどうするか今検討しております。したがいまして26年度以降はまたそういった組織の中でどういうふうにして運営するか、になってくるかと思いますし、教育委員会の方もそういった運営の中で、支援はしていきたいと思っております。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
終わりました。3回はたってん気がする。
終わりましたか。
ええ。
それでは、岸野議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
はい。支援も割り勘のようです。2問目に入ります。中学校での報告会、これは、海外研修ですね、報告会のご案内をいただいて伺ってまいりました。総務課の管轄事業のようでしたが、総務文教常任委員会などを傍聴しておりますと、教育課の答弁からはまず正しい姿勢、そして褒めて伸ばすと伺っておったのですけれども、教育長校長はじめ教育関係者の方々のそのような実践がその場では見られませんでしたし、総務課関係者からの指導もなかったように思います。委員会等で言われているように、なことであればしっかり立ってきちんと話そうというような指導があり、それができたら褒めるということを子どもたちの将来を考え日々当たってほしいと、会議で言っているようにしてほしいと考えます。いかにお考えでしょうか。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。まずは姿勢だとか褒めて育てることについての今取り組みについて最初答弁させていただきます。湯沢町の児童生徒をどのように育て伸ばすかについて、姿勢を良くする、 褒めて育てるを軸に進めていることをご理解いただきありがとうございます。おかげさまで昨年度からの取り組みでどの学校保育園においても良い姿勢が大方定着し、学びの充実とともに学力にも大きな成長が見られています。教育委員の学校訪問では各委員の皆様から湯沢の子どもたちの成長ぶりを確かめていただいております。議員の皆様からも都合がつかりましたらぜひ各学校を訪問し子どもたちの変化を直接ご覧いただければ幸いです。また県の学力テストでは昨年秋ごろから小学校は県平均に達し、今年度の全国学力テストも小学校ではほとんどの教科で県平均、全国平均を上回る成果を上げています。ただ中学校ではまだ各種学力テストの結果が県、全国平均を上回るところまで達しておりませんが、学びの充実については一定の手応えを感じております。特に今年の小学校、中学校の新入学生は姿勢が素晴らしいと先生方から絶賛されております。こうした取り組みの定着が保、小、中一貫教育の柱になっていくと考えております。また褒めて育てる指導を実現するために今年度から保育研修会年6回、小中学校の特別支援教育研修会、有志による時間外の研修、湯沢教師塾等、湯沢町独自の研修会を開催し、どの先生からも同じ方向で園児、児童、生徒の指導に当たってもらうよう努めています。先生が一方的に教え、テストで成果を確かめるだけの指導ではなく、一人一人の発達の状況を的確に捉え、その子に合った方法で一つ一つ丁寧に力をつけていく指導法です。これは湯沢学院の基本的な指導の方向にしたいと考えておりますし、子育ての基本として極めて重要なことと認識しております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
成果が出始めていることについてはお喜びを申し上げます。私が聞いているのは、日頃話されている、姿勢を、正しい姿勢を取れと、褒めて伸ばすという実践が、私どもが言った報告会では見られなかったと。で、内容については先ほど来一般質問出ておりましたので触れません。ただ、半沢議員さんがちゃんと話せというようなことの内容を指導しておられました。でも、私も思いましたけれども、校長先生がいて、教育課の方々、教育長、もちろん校長ですね、それと総務課の方々がいる中で、それを飛び越えて、一言述べると、しっかり立って話せというようなことを言うのはさすがに差し控えました。要するに総務文教委員会の中で言っていることがここでできていませんでしたねと、このことについてどうお考えですかという質問です。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
教育長、
教育長清水です。まだ先ほど言いましたように大方定着しつつあるということでございます。そして、マグマの報告、いわゆる、主管は、総務課というふうに話をいたしました。指導監督、私ども教育委員会が直接やっているわけではありませんけれども、いわゆるその話の場できちっと子どもたちができなくて、議員の皆様方からにも疑問視を受けたことについてはまだ、徹底していないということを認識しております。そういった子どもたちが公立学校でありますので、本当にいろんな児童生徒がおります。私立と違ってもう明確に方針が定められて、徹底できるところと公立というのは いろんな児童生徒がいるわけですので、その中で 100% 満たすようなことというのは、まあ、理想ではありますけれども、ただ一面だけを見て、そして発表しているその場で子どもたちを叱る、そういったことはあまり教育的には良いことではありません。私は終わった後、校長先生には今回引率されましたので、今回の発表の姿について話をしたところでございます。以上です。
教育省の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、一面、まあ、一時が万事かもしれません。湯沢学園というのはこの公立になるわけです。今の中学校も公立です。それはわかります。では、まず正しい姿勢から、そして褒めて伸ばすというのは明確な方針ではないというようなお話でしたが、その通りですか。
岸野議員の3回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
教育長清水です。管理指導主事とも話をし、まず湯沢町の児童生徒、形からきちっと入らなければダメだという中で、姿勢だとか褒めて育てる、そこから入っております。それは認識しております。それでもって今先ほど言いましたように、法省中教職員が同じ方向を向いてできるように今取り組んでいるところでございます。以上です。
噛み合わないのでもう一回お願いします。
で、4回岸野議員に4回目の質問を許します。
はい、
分かりやすく、
はい、明確な方針を公立の学校では取りにくいというお話でしたので、まず正しい姿勢から、そして褒めて伸ばす、これはいいと思うんですけれども、これを明確な方針として徹底しているのであれば、あの場で叱るというのではなく、これは指導ですので、しっかり立って話しなさいというのは普通のことなんではないかと私は感じた次第です。お願いします。
教育長に答弁を求めます。教育長。
教育長清水です。やはり私も長年多くの子どもたちと接してきました。一つの部活動だとかそういったのと違いまして、いろんな心を持って育ち方をしている子どもたち、そこをあまりよくわからない大人がただ現象面だけ見てそこで怒るっていうことはですね、伸びる子どももいるかもわかりませんけども、そうでない子どももいます。従いまして、終わった後その旨校長には伝えたということでございます。以上です。
教育省の答弁が終わりました。岸野議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
致し方なく先に進ませていただきます。人口増加への取り組みについて町長に伺います。人口を増やしたい、税収もさることながら少なくとももう少し大きな消費市場でなければ商業活動も成り立たない、元気な人が多くなければ保険も成り立たない、絶対人数が少なければ保育も教育も立ち行かない、これは喫緊にして永遠の課題ですと今申しましたのは、私の9月議会での一般質問の内容であります。同時にこれは日本の課題でもあろうかと思います。このまま推移すると内需も生産力も衰え、加速しながら国がしぼんでしまう、そんな恐れがあります。地域経済も低迷の一途をたどり、今の自治体が立ち行かなくなることも考えられます。人口増を党是とする政党が現れても良いと感じるほどであります。自治体が人口増を考えるということは取りも直さず、まちづくりを考えるということです。増やす努力をしなければ維持も叶いません。湯沢に住み、結婚し、子供が生まれ、子供園、小学校、中学校、町外の高校へ通い、また、その先の学校へ通うかして社会人となり、湯沢に住む人もいれば住まない人もいります。 これが繰り返される中で、湯沢町で年を重ねる人もおられます。元気な高齢者もいれば、そうでない方ももちろんいます。どこが鶏で、どこが卵かはわかりませんが、一応分野を分けて人口増加につながるような事業を考えてみたいと思います。言葉遣いに正確さを欠くかもしれませんが、湯沢出身者とそうでない方を大別して質問をさせていただきます。町長が人口増へ向けて各分野にどう取り組んでいかれるかをお聞きする質問でございます。以下にいろいろと項目を挙げさせていただきました。すべてにいきなり取り組めというものではありません。思いつきの羅列と判断されても結構です。最初に小さいながらも人口が増えていくような活力にあふれた町を目指すべく、次の各分野、丸1、丸2、丸3、丸4とありますけれども、25年度予算に盛り込めそうな事業、あるいは25年度検討し、26年度に実現を目指そうと考えられる事業はどれかを挙げていただきたいという思います。理由は必要と感じれば2回目以降で、私からお聞かせていただきます。まず、結婚、出産、子育て、就職までについてお聞きします。お祝い金、奨励金を送るにあたり、窓口だけでなく、調査や審査が必要ともなりますので、これはやっぱり委員会を組織した上で、規則を定め原則に実施する必要があろうと思います。また、割合を決め、使い道としては税金や公共料金も払えるような、地元に商品にもつながるような地域通貨というのも考えてもいいかもしれません。一つ目、結婚お祝い金は出せないものだろうかと。広報掲載者で、湯沢同士の出身には10万円、どちらか町外の方は30万円、どちらも町外の方は60万円、みたいなことはできるのかと。以下、できるものかは省略します。さらに、仲良し奨励金は出せないものだろうか。1年後5万円、2年後にも5万円、3年後にも5万円、3年間で15万円と。出産お祝い金は出せるものかと。第1子が30万、第2子60万、第3子以降は100万円。進学お祝い金は出せないものだろうかと。子供園入学時5万円。現金はありがたいと思います。小学校入学時お祝い金が10万円。2分の1成人式だから3年だか4年だかだったと思います。5万円。中学校入学時お祝い金10万円。母子家庭、父子家庭は 1.5 倍にする。例えばです。給食費割引、第2子は半額。これやってるのかもしれないですね。第3子以降は無料。それから、雪国でございますので、スキーというのは絶対特徴のスポーツであります。スキーをさせたいために湯沢に住まわせろという方もいらっしゃるかもしれません。小学校3年生までのスキー学校利用、スキー学校の利用、年6回まで半額助成をするとか、ジュニアの奨励金、これ全部シーズン終わりですけれども、年に3万円出すとか、中学校は5、6万円出すとか、高校のスキー部に入ってたら8万円出すとか、いうようなことをシーズン終わりに実施はできないものかと思います。以上の点、何をふざけてるんだと、こう思われるかもしれませんけれども、例えば、いろんな点で有名になりました、福島県矢祭町などは、妊婦健診の補助もあるそうです。から、出産時は、健やか赤ちゃん誕生祝い金ということで、国庫の助成39万円だかありましたけども、とは、お祝い金とは別に、1子から2子が40万、3人目が50万、4人目が100万だそうです。5人目になると150万だそうです。2歳から11歳まで、10年間毎年5万円を差し上げるんだそうです。大学進学の費用については、4年生国立大学の学費相当額の援助も用意されているそうです。ということを考え合わせると、まあ、ふざけてるっていう意味じゃなくて、もっと地理的に恵まれた湯沢町が一層の努力をしないといけないのではないか。そういう意味で捉えていただきたいと思います。どこまでやったかな。奨学金無利子貸付、失礼、高校生まで医療費無料、ほとんど高校生医者にかからんらしいです。研修で聞きました。奨学金無利子貸付の融資枠拡大と、入学一時融資はできないか。これは高校生で月額3万円、大学専門学校は月額8万円までぐらいを考えたらいかがでしょうか。 で、町外の大学専門学校に通う場合は、月額12万円までぐらいの奨学金は考えて良いのではないかと。保証金がしっかりして、保証人がしっかりしていれば、これは踏み倒されるということのないお金ですので、実現できるのではないかと。さらに、公務員以外の湯沢町 U ターン者には、半額返済で結構だと。いうようなこともやっても面白いかなと、これは提案です。入学一時金、一時に金がかかります。皆さんも経験者でしょうし、やってみるとわかります。100万円ぐらいまでの融資を考えても良いんではないかというふうに思います。以上で丸一を終わります。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
まず総論の答弁をさせていただきます。全体を通してでありますけれども、湯沢町は来年度には普通交付税の交付団体になることが見込まれております。これを踏まえ、今町では施設の統合や指定管理者制度の導入、職員の定数削減等に取り組み、現状の町民サービスを何とか後退させないように努めている中で、限られた財源をいかに有効かつ効率的に使うかを考えていく必要があると考えております。質問丸一ですが、結婚、出産、子育て、就職等いろいろと祝い金の額を入れて出していただきましたけど、議員の提案の通り、補助費だとか扶助費は守備範囲が広くて、これまで良いということはありません、これで良いということはありませんけど、どこまで可能であるか、他の補助費、扶助費の費用対効果等を確認する中で対応してまいりたいと考えております。
町長の答弁が終わりました。岸野議員、2回目の質問を許します。
一つもないという意味でしょうか。私はせめて、その奨学金はお金かかりませんので、これぐらいはやっていただいてもいいんじゃないかと思います。それと、財政力指数が1を下回ったからといって、別に、萎縮する必要はないと私は思います。というのは、財政力指数が 0.2 とか 0.3 の町が、こうやって人口増に取り組んでいます。我々が1を下回ったからといって、人口増に取り組まないと。要するに、それに積極的に手を出さないというのは違うことなんではないかなと私は思います。とりあえず、奨学金、これお金かかりませんので、ぜひ、検討をいただければなと思いますが、これを2問目といたします。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
あんまり項目がいっぱいでしたので、奨学金見落としました。引き落としました。いずれにしろ、最後の方で申し上げましたけど、いろいろなことを確認する中で対応してまいりたいということで、了解していただきたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
了解というわけにもいきませんけれども、ここであんまり長い間議論していてもしょうがないので、もう一度奨学金について言いますと、これ、今、大学を出すためには、大体、何が一般的な家庭かちょっとわかりませんけれども、普通に、暮らしている夫婦の場合、子供を二人大学に出すというのは、ちょっと私立大学の場合は、不可能に近いかなと。いうふうな実感があります。二人を国立だったらチャンスがあるかもしれませんけれども、私立大学二人っていうのは相当に負担が厳しいと。現実的には、家財を失うまではいかなくても、そんな思いをしながら出さなければいけないんではないかという実態であります。なおかつ、入学、離れたところへ通う場合には相当お金の負担もあります。この点についてもう一遍くどいようですがお聞きします。要するに、来年度検討を始めて再来年度導入しても全くお金のかからないことですけれども、やってみる気はないんでしょうか。
岸野議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
高校、大学とも奨学金の 希望している人はいるおられるということで、現状では高校生2万円、大学生5万円ということであります。まあ、そういう皆さんのために、申し込みがあれば考えてやっていきたいと思いますし、それから合わせて、まあ、できればまた JR さんにもお願いしていきたいと思うんですけれども、東京方面あるいは新潟方面に向けて の通勤や通学定期の発行とかも合わせて考えていきたいなと思います。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に丸2の1回目の質問を許します。
はい。申し込みがあればということでしたが、金額以上の申し込みは普通ないと思います。丸2に移ります。I ターン、J ターン、U ターン促進、支援その他、住環境整備の支援のために以下のような助成はできないでしょうかということです。湯沢町主催の企業就職説明会の開催、これは湯沢町と南魚沼市との企業による共同開催で、大学へも住んでくれるよう、明日失礼、営業できないものだろうかというふうに考えます。南魚沼市に通うにしても、湯沢町に住んでくれればいいわけですからというつもりです。アパートの家賃の補助、最初の何年か補助できないものだろうかと。それから、マンション、中古住宅の購入の、これの補助もできないものだろうかと。それから、2世代、あるいは3世代住んでいる人が帰ってくるについての、リフォームが必要な場合の助成、まあ、町内業者がやることが条件になりますけれども、これも補助できないものだろうかと。同様に、その他案者の新築についての支援も何とかできないものだろうかと。とにかくお仕事が増えて人が増えるということが消費につながり、活気につながるというふうに考えております。まあ、融資制度はできないものだろうかと。それから中古分譲地なんですけども、長い間探されておりますが、これはもう20年ユーザー地元の業者で建築工事をして20年住んだらくれてしまえと、ちなみにの話ですけどね。その間、地代は月額2万円ぐらいでもいいやと、20年以下ならまあ建物ごと没収だとぐらいのことはできんもんだろうかという提案でございます。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、町長。
I ターン、G ターン、U ターンの人たちへの定住支援と企業就職説明会等の開催ということでありますが、現在は湯沢町と南魚沼市がハローワークに補助金を出して新卒者向けの企業説明会を実施しているのみであります。次に定住者に対する住宅リフォーム助成等は実施しておりますが、I ターン、J ターン、U ターン者への定住支援は行っておりません。これにはまず働く場所の確保を優先する中で考えていく必要があると思っております。特に上中郷の宅地分譲地等の利用については、議員の提言も含めまして検討してまいりたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。岸野議員2回目の質問を許します。
はい。企業誘致、要するに働く場所については丸さんに、譲りたいところなんですが、今までその例えば就職説明会は今おっしゃられた通りだけであるということなんですけれども、それと要はそこよりも踏み込んだことは考えないんでしょうかという意味合いの質問のつもりなんですが、あと他に何をやるんでしょう。やらないとすると、今私が提案したのはまあやらないのはいいとして、じゃあこの分野についてどういう事業を25年度以降取り組まれるのか教えてください。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
まあ今ほどの就職説明会と就職する場所がないわけですので、 なかなか説明会も厳しいと思います。まあ、そういう中で、まあ、今いろいろな形で、企業誘致等についても、まあ、行動をしております。まあ、いずれ、報告ができればいいなというつもりで今頑張っていますので、まあ、その時まで大変申し訳ありませんけど、時間をいただきたいと思います。
町長の答弁が終わりました。3回目の質問を岸野議員に許します。
次へ進ませていただきます。
岸野議員に丸3の1回目の質問を許します。
続きまして企業誘致と産業振興についてであります。これも以下のような対応を取れないだろうかねというような提案でございます。まあ、羅列と笑っていただければというところも半分はございます。企業誘致についてなんですが、これはやっぱり委員会を組織して現行より踏み出した企業誘致条件を検討し具体化する。さらに規模の大きな個々の計画についてはそれに応じた条件を柔軟に検討できるようにしてはどうかと私は考えております。これも融資制度は必要ではないかと。やっぱり企業ですので据え置き期間も必要と考えます。場合によっては直接投資というのも考えてもいいんではないだろうかというふうに考えます。続いて一般的な条件として、町有地であれば地財の減免、これは当然だと思いますが、土地取得助成 20% 1000万円まで、社屋建築費用町内業者で、20% 1000万円まで。これはですね、前橋市かなんかでこういう同様の制度があったような気がいたします。5年間の固定資産税免除とか、社員寮建築一区画20万上限500万円、開始年度は、通年常勤雇用に助成金で町民雇った場合に1人について年10万円を町が助成すると。2年目については町民の新規増員分について助成をすると。これは確か東京都のなんとか村だかに具体的に同じものがあったような気がします。続いて、産業振興でありますが、町内企業法人をはじめ南米沼地区の企業にビジネス産出を提供し、さまざまな告知媒体に広告を募集掲載し、支出の軽減も併せて図るということでございます。展示会費用、これなんかも失礼、ビジネスフェア、新潟でも東京でも埼玉でもあろうかと思います。ビジネスチャンス拡大はかかるために、まず年2回ぐらいから始めて共通経費を湯沢町で持ち、個別の経費は企業で持ってもらうというようなことで、スタートできないもんかというふうに考えます。それからこれは南魚沼市の企業も OK だと。要するに住んでもらえばいいわけで、勤めるのは南魚沼でも結構という考え方です。広報からなんとか頼り、いろいろあろうかと思います。行政関連の結構お知らせなんかに、して観光系のパンフレットも合わせて、企業広告を募集し、宣伝と販売促進で企業の成長を促し、一方行政は支出の削減を図るというようなことができないものだろうかと思います。それから立地事業者優遇条例、まあ、書いてみたんですけど具体的なものは頭の中へはあまりありません。というのも、発注の優先権、金額により率を定めて、優遇入札など、湯沢町に立地する事業者を優遇する条例を制定し、さらに事業所、営業所の町内への進出を促す。ただし、まあ、これは気をつけなければいけないのは、保護主義的に、他がならぬように十分注意をしなきゃいけないなということはありますけれども、いずれにせよ事業所があるということはそこに人が住んで消費が生まれて、生産が生まれるということでありますので、これは町内にあるということでは優遇すべきではないかなというふうには考えます。地元プレミア商品券と観光プレミア券の実施、前に3割お得なプレミア券の実施がありました。商工会が窓口で実施したと思います。3億9000万円分というのは非常に強烈な印象を与えて記憶に新しいところであります。同様な手法、まあ、少し代理店がどうなるかとは別ですけども、観光プレミア券みたいなものも企画してはいかがだろうかというふうに私は思います。格納、 毎年候補っていうのは大変ですので、夏のオリンピックの開催年に地元プレミア圏とか、サッカーワールドカップの開催年に観光プレミア圏とか、そういうようなやり方であれば、実現可能性はあるんではないかなと思います。以上で、丸3です。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、議長。
町長。
それでは3-1ですか、これについて、現在は新規事業参入者等に対しては一定の条件下ではありますが、5年間固定資産税、相当額を奨励金として交付をするための要項を制定するとともに、小学校、施設等につきましては皆さん方の承認を得るという条件はありますが、無償貸与等も検討をしております。町民の雇用者についての現金の直接助成等は、現存する事業者等の問題もあることから難しい面がありますけれども、町有地及び町有施設につきましては、その都度議会と協議をするということではなく、事前に両者協議の上、誘致条件等を決定しておく必要があるかと思います。次に 3-2 です。広告の募集等はタイアップできるところがあれば検討してみたいと思います。また、立地事業者優遇制度につきましては、競争の原理を働かないような場合を除き、原則町内事業者優先で対応しております。なお、これらの条件下は考えていません。プレミア商品券等の発行につきましては、財政状況を踏まえれば定期的に発行できるといった状況にはありませんし、この発行が持続可能な街づくりに資することは、資するとは考えられません。以上です。
町長の答弁が終わりました。岸野議員2回目の質問を許します。
同じような質問になって恐縮なんですが、今やってる制度の他に、25年、26年に向けてもうちょっと何か踏み出そうということはないんだろうかというのが疑問であります。次なんかいい報告ができるまで待ってくださいというようなご答弁をいただきましたけれども、現実的には回ってるだけなので、成果がこれだけものがあったということがない中で、もっとさらに進んだ条件を提示したり、これでどうですかと言えるようなものがあって叱るべきだなと私は思います。何しろここへ例があります。これは私の住んでるところの向かいの設備屋さんに来た手紙です。これ上野山市役所から来た手紙です。市の所有する用地2126坪を無料にて提供する。条件は、対象もあったりしますが、条件は5000万以上の設備投資と3名以上の新規雇用だということです。ご存知のとおり、私の向かいにある設備屋さんは、メーカーでもなければ、工場でもありません。で、そういうところにまで、市役所の、企業誘致推進課、これ山形県ですね、が手紙を、ダイレクトメールをよこすというようなことをやっておられる中で、湯沢町については、今やっている5年間の固定資産税のというようなところ以外に、まあ多少ありましたけども、踏み込んだ誘致活動がされていないというのが現状だと思います。25年度、26年度へ向けてもっと踏み込んでやりてえんだというような意思表示をいただければなと思いますが。
岸野議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、
町長。
それこそ町あるいはまた行政の立場からするとあんまり、方向が見ないことについて突っ込むわけにもいきませんので、今、ここまでは本当に、見えるところを安全運転で企業に訪問をしたり、説明をしたりということでしてまいりました。その結果向こうの方からもいろいろな形で、問い合わせが来たりしておりますけれども、うまく成就しないというのがこの、 日本の社会の中でのやっぱり、状況の中でそういうことが難しいのかなというところでありますけれども、まあそういうものにめげずに一生懸命取り組みをしたいと、こういうつもりはありますので、よろしくお願いします。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
意気込みは、まあ、少しは伝わってくるのですけれども、今の条件で問い合わせがあるということは、やっぱり湯沢町が地理的に恵まれた条件にあると判断していいんだと思います。より進んだ優遇された条件が提示できることが次のステップへつながる近道ではないかと私は思います。カツ丼10杯食べたらただと言って、10杯食べるやつが来たらどうするんだと、そうありもしない心配をしてもしょうがないわけで、カツ丼10杯食べたらただですよって言ってみないと始まらないというふうに私は思います。突っ込んだ取り組みをお願いして、次の質問に移りたいと思います。
岸野議員に丸4の1回目の質問を許します。
丸4、暮らしの安全のために以下のような対策は取れまいか。防災情報無線の整備、これはですね、私もびっくりしました。もっと安いものかと思って質問事項に書いたら、意外に1個は高いということが分かりまして、難しいだろうなと思いながらも書いた以上は読みました。それは2番の防災ラジオの個々の単価でした。ごめんなさい。防災情報無線、前から言ってました。防災ラジオの確保設置、これは小千谷市とかすで、にやっておりますが、だから安いと思ったんですけど、意外に高いものだったと、大変失敗したなと思っております。 FM 雪国の株主総会に出て、そんなに高いのかと思ってびっくりしておったところです。湯沢、これ FM 雪国では流れますよね。伊沢出身者以外の転入者の消防団加入に奨励金を出したらいかがだろうか。本人に1万円、所属部に1万円、所属企業に1万円ってなことは考えられないだろうかと。分団ごとの避難訓練はできないもんだろうかと。実際の分団ごとに、実際にどこへ逃げたらいいんでしょうと、この寝てる年寄りはどこへ避難させましょうというような訓練はできないもんだろうかと。これは研修の中でも伺ったんですが、捜索字がちょっとあれですね、認知症の老人の捜索訓練、これはメール等も募集し、使い、電話等も使いながら動ける人が動く、で立ち寄り所を作るような対策もできないだろうかと。本来はこの先に保健医療福祉と、研修旅行をした上では、旅行と知っちゃまずいですね、研修をした上ではこの後に項目が続くんですが、今日は4番までにさせていただきます。
岸野議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
はい、町長。
町民の安心安全は行政における最重要課題と考えております。現在町は防災情報伝達方法といたしまして、広報車、携帯電話のイリアメール、防災行政無線がありますが、これに現在同時放送システムとしてサイレン7基を再整備するとともに、役場公民館ロープウェイ諏訪の4基も平成28年のデジタル化までには整備をしたいと考えております。その他 2,3 年以内に FM 雪国の防災ラジオ配布による災害等の情報提供も検討をしております。また消防団報酬加入報奨金につきましては、他地域との比較で多額の年俸年報酬及び各手当であることからできません。避難訓練については現在5年に1度の総合防災訓練のほか、毎年各分団の春季消防演習の中で持ち回りで実施をしている訓練内容の充実を図るようお願いをしてまいります。認知症老人捜索訓練につきましては、本年度警察消防団町職員等を動員して捜索を実践で行いましたが、今後はどのような行動を取るのかと勉強していく必要があるかと考えております。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に2回目の質問を許します。
はい、まず一つ目、認知症老人捜索訓練、これやったということを知らなかったです。担当課で結構ですので、どんな内容だったか教えていただきたい。それから分団ごとの避難訓練は今やっているものの充実では済まないんではないかと、実際に図書に連れて、あるいは家族を連れて逃げてみないとわからないんじゃないかというために言うております。だから充実ではちょっと無理だというふうに考えます。それから他に比べて湯沢町消防団が優遇されているということでありましたが、私も消防団いましたけれども、他と比べて優遇されているという実感は特にありませんし、湯沢町が優遇されているからといってそれが悪いというわけではないと思います。他と比べてどうだとかというのは、この町のことを考えて、この町の発展を考える中ではあまり、考慮されない方がいいのではないかろうかなというふうに思います。以上を 1,2,3 点お願いします。
半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。町長の答弁に補足をさせていただきます。認知症老人の捜索訓練ということを実践でやったという書かせてもらってるんですけども、実は今年苗場のマンションでですね、老人の方がやはり一人行方不明だということで、警察から連絡がありまして、消防団そして私ども出て、探させてもらいました。幸いそう遠くないところにいたんで、見つかってよかったんですけども、実践をさせていただいたということです。以上です。
町長、町長に答弁を求めます。町長。
消防団の報酬でありますけど、これ実際消防団に入ってて、そういう実感がないと、こういうことであります。ただ南魚沼市と一緒におりますと、消防団一緒ですから、そういう中で湯沢の消防の報酬だとかそういうものは言わないでくれと、こういうふうに言われております。そういうことからして、多分他のところよりいいのかなということだろうと思います。そういうことであります。もう一つ何でしょう。
分団ごとの避難訓練充実では済まされないと、もっとも
うちょっと実践的にやれと、こういうことですよね。それはまたお願いしてまいりたいと思います。報酬を上げないなんて言って、そういうことを言うのもなんか気が引けますけど、それはそれとして、お願いはしていきたいと思います。
町長の答弁が終わりました。岸野議員に3回目の質問を許します。
はい、ちょっとちっちゃな話先にさせてください。認知症は訓練じゃなくて実践だったということだろうと思いますが、その実践じゃなくて、その実践がうまくやるような訓練はやった方がいいんじゃないですかという質問ですので、その点について一つと、それからやっぱり他と比べて恵まれている、あるいは優遇されているから湯沢に住むんだということでありますので、恵まれている、優遇されているということをどんどん増やしていって、住むなら湯沢だと、工場を作るなら湯沢だというような雰囲気が出てこなければ、仕事場も増えないし、人口も増えないし、消費も増えないと思います。ぜひ、そのプラスの発想をしていただけるようお願いし、その意気込みを改めてお聞きしたいというふうに思います。
3回目ですけど、漏れはありませんか？
結構です。
それでは、関、健康福祉課長。
健康福祉課長です。認知症の関係でございますが、認知症対策につきましては、私ども健康福祉課の方で現在町民の方に理解と協力というようなことでいろいろ事業展開してございます。で、この捜索の訓練に関してですが、こちらにつきましても勉強して南魚沼市で、訓練していたものに参加したりしておりますので、どっか機会を見て訓練をしたいなとは思っておりましたが、実際そういう捜索しなくちゃいけないということが起きておりまして、 なかなか訓練をするというところまで行っておりません。ただ訓練もやはり必要かなと思っておりますので、その辺を来年度に向けてちょっと考えて検討してみたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
町長に答弁を求めます。町長
あと5分です。
それこそ消防団の報酬だとか、報奨でありますけれども、金額は言いませんけれども、例えば団長ですと、ユーザーの消防団の方が大体にかける倍です。それから副団長はやっぱり半分よりかいっぱいです。
やばい、そこの方の、
そこの方、
高いの
下の方もやっぱりあれです。下の方って言ったらですけど、団員の方もやっぱり湯沢町の方が金額でいうと7000円ぐらい高くなってますし、それから班長もそこそこにやっぱり並んで湯沢の方が高いということでありますし、部長は南魚沼の倍ぐらいになってます。まあそんなところです。
ぜひ湯沢に住んで消防団に入っていただきたいと思います。質問の最中に至らぬ配慮の足りない表現もございました。お詫び申し上げます。ありがとうございました。
以上をもちまして1番岸野議員の一般質問を終わります。